練馬にいたアニメの巨人たち第8回です。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探っていくものです。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅弘さんです。氷川さん、原口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。最後までお聞きください。これまで3回にわたって送ってきておりますが、本日もこの方、出崎治監督の魅力を探ります。本日が超その出崎治編最終回の予定ですが、本当に終わるのかというところもありますが、明日のジョー、ナンバの冒険、宝島、エースを叶え、ブラックジャックなど数々の人気作品を監督した出崎さんですが、アニメーションの仕事のキャリアは練馬区にある虫プロダクションから始まります。今日はまずお二人が最も愛する出崎治作品から伺って、いろんな作品の話に膨らんでいければというふうに思っております。まずは作品を挙げてください。氷川さんが宝島、そして原口さんが劇場版エースを狙いを挙げてくださいました。氷川さん、宝島を選んだポイントといいますか。
いろんな作品がある中で、少年の冒険かつ成長物語っていうことでは、宝島にとどめを刺すっていうですね。うん、もちろんガンバにもそういう要素はあるんですけど、宝島で一番惹かれるのはですね、ジムとシルバーの関係性ですよね。これがだからその一番ね、憧れる人が一番憎むべき敵だっていうようなところが、ある意味、明日のジョーの復讐戦的なところもあり、もちろんそれだけは済まないような、もともと原作がね、ある教養小説の一部として書かれていて、少年が大人になるために必要なことっていうのを、描いてるわけなんですけど、それだから今の現代風のね、視点で、ある意味そういうライバル関係みたいなことも含めて、人生のちょっとだけ先を行ってる人がね、少年をどういうふうにね、見てどういうふうに引っ張るか。シルバーもジムのことは認めてるんですよね。認めてるんだけれど、やっぱ敵対すれば、ちゃんと処置をするみたいなね、そういうところってすごくやっぱり大人っぽい考え方だと思うんですよ。分かり合ってるぜとかって言って、すぐ今まで心許して、うん、あるいは横のつながりみたいになっちゃってるような関係性っていうのはすごく世の中全体に多くなって、まあそれはアニメーションの人間関係にもすごく影響を与えてるんですけど、世の中ってやっぱりそういういろんな雑多な人がいて、あるいはなんかそういう年齢差があったり、さらにもっと年上のね、味方も敵もいて、あるいは境遇が全然違う人もいたり、まあちょっと状況の中でね、おかしくなっちゃう人もいれば、毅然としていく人もいる。で特にあれ、シリーズがですね、まあ半年とはいえ26本あるんで、はい、だんだんグレーというキャラクターがね、育っていくとか、カモメのパピーとかが主張し始めるとか、はい、テレビアニメの長い時間を使って、演出家もキャラクターもね、共に成長していくみたいな雰囲気がやっぱたまらないんですよね。うん、まあなので、ご覧になってない方、やっぱ宝島はね、はい、まあ26本なので、1年分じゃないんでですね、はい、まあ割と短い時間で全部見れると思うんでですね、はい、ぜひとも見ていただきたいなと思いますね。
はい、さあ、ハウさん、はい。劇場版エースを狙え、ね、最初からこう、話題になっている作品ですが、ね、偏愛のポイントを。
偏愛ですよ、まさに、はい。自分が本当になんか、すべてのアニメーションの作品の中で、まあ、3本選べとか5本選べとか言われてもやっぱり入れてしまうだろうと思うぐらい、まあ好きな作品で、これやっぱり、一つの時間の短さの中に、非常に長い時間っていうかね、こう畳み込まれてるようないくつもの時間層があることを我々がなんか映画館なり、今だったらビデオなりで体験してるときに、それが何倍ものね、深みになって我々の中に残るっていうことだし、で、何よりも岡ひろみという主人公に映画が始まったときに初対面だったのに、映画が終わる頃にはその子のいろんなね、感情っていうかね、ことが分かってっているような気持ちに本当になるし、それは他の登場人物に対してもそうでね。で、その時にアニメーションなんだけれども、漫画映画的な要素っていうものは、強いて言えば猫の五右衛門が多少あるかもしれないけども、まあ、本当にそこは気にならない程度にちょっといるだけで、あとは絵で描かれているけれども、本当にこの人間がそこに登場するね、映画であって、そこにある基本的には、なんか落ち込んだりくよくよした時に励まされる映画ですよ。その主人公が置かれている状況をどうやって乗り越えていくかとか、信じて頑張った先にどういうものが待っているかとかっていうことがもう凝縮されているっていうことで、 つまり単に作品としてね、出来がいいとかいう問題をもう超えて、ザザキさんが残してくれた一つのこうバイブルというかな、何かの時には繰り返し見てね、その都度なんかもう得るものがあるっていうものですよね。宗像仁というコーチと、まあ、主人公の岡弘美っていうものの関係っていうものはそこの中心にあるんだけども、エースを狙いをね、どの年齢で見るかによって違ってくるのね。例えば、僕その大学で教えたりしてるときにエースを狙いを見せたりするんだけども、学生結構ね、反感持つ人いる。宗像仁。苦手すぎる。
なるほど。
人生めちゃめちゃ影響してきたみたいな。
なんて理不尽な人なの。でも、ある年齢を経てくると、愛とは理不尽なものなのだというか、なんていうかね。本当になんか思ったり、自分の人生をかけて何かをやり遂げたいと思ってる人が、そんなね、体裁とか、相手に対して心地よく対応しようとかいうものをもう超えて、何かこう伝えなきゃいけない、やり遂げなきゃいけないものがあるみたいなものに、こう、極限状況というかね、置かれてる人間の生き様みたいなものっていうのは、どの年代であの作品を見るかってことによっても全然違ってくるし、一種の理不尽さというものの中に真実があるっていうようなことが、年を経るほどに感じられてくる部分があって、っていうのが、まあ、その、宗像仁という医師の非常にこう多面的なキャラクターの持ってるね、描き方っていうのが非常に大人っぽいって思えるってことですね。で、その一方で、僕がエースの狙いがまあ大好きなのは、相川真紀という主人公のお友達が、本当にいい子。テレビ版のエースの狙いだとね、まだまだね、そこまでの完成期になっていなくて、本当にね、マキちゃんがいることによって、主人公はね、いろんな部分を乗り越えられたんですよ。本人の根性とか、信念とかいうだけじゃないの。もう孤立している時に、たった一人になっちゃってみんなから誤解を受けたりしている時に、相川マキだけはそばにいてくれて、しかもなんかすごく恩着せがましくそばにいるんじゃなくて、ふっとその、主人公が心の負担にならないような形でそのそばに寄り添ってくれているのね。やっぱりそういうあのキャラクターもまた、こういう人って、いてほしいし、やっぱりいるんじゃないかなっていうふうに思わせる説得力があるしっていうことでね。だから、やっぱり出てくる登場人物が、単にこう、なんていうかな、役割とか善悪とかっていうものではない深みがあると同時に、でも、決して人生をネガティブに見ていたり、人間に対しての不信感がね、そこに流れている映画ではなくて、むしろその正反対で、それはまあ、出崎さんが、あれを作った当時、出崎さん自身が本当に人間に対して信じていたものっていうのがそこにちゃんと反映されているからこそ説得力を持っているんだろうなっていう気がするんですよ。まあ、なので、まあ、語るとキリがないですから、本当に、
ね。一晩中でも語ってる、
うん。
まあ、今もし若い人がね、劇場版演奏で、ね、見るんだったら、コミュニケーションが何かっていうことについて、すごく多分深くね、考えさせられる、ちょっとネタバレになるといけないんですけど、つまり LINE とかでもう今完全にね、文章として思いが伝わっててコミュニケーション取れてるように思うかもしれないじゃないですか。そういうんじゃないですね。本当に電話を使ったものすごい超高度なコミュニケーションがあって、まあそこはクライマックスなんですよね。まあ実はそのシーンでもあの映画はもう終わったも同然みたいな、まあすごい名場面があってですね。全くだから言葉がなくて、でも電話なんですよ。ちょっと謎かけみたいなんですよね。まあもう今見ると時代劇みたいになっちゃってるかもしれないですよね。その黒電話使ったりしてるんで。まあそこも含めてね、今置かれているような人間関係とかね。そうやって人の気持ちが分かる分からないみたいなことで悩んでる人もいるかもしれないんだけど、ちょっとその違う時代の違うあり方っていうのを少し見てみると、なんかパッと目の前が開けるかもしれないですね。
まあ、偏愛する一本をそれぞれ挙げていただきましたけど、はい、まあ、今回いろいろ作品出てますが、いや、やっぱりでもこの作品もっと見てほしいよねっていうような、出先作品。
まあ、ちょっと、入手難なものとしてはね、世界昔話っていう、まあ、日本昔話は有名だと思うんですけど、はい、あれと同じ A パート、B パートで、ワンエピソードずつ、まあ、いろんな会社が持ち回りでね、絵柄も違って、その、まあ、十何分の中で、世界の名作をね、描く中で、出崎さんが、コンテンツやった絵画何本かあるんですけど、その中でね、ナンパ戦、ナンパはひらがななんですよ、ナンパ戦っていうですね、絵画あってですね、あれはもう最初見た時に、本当に、びっくりしました。
何を
そんな。いや、10分で、もうなんか2時間の映画見たのと同じですよ。映画に必要なことは全て描かない。まあ、ちょっと、見てもらわないと分からづらい気
がする。そうですね、うん、でも、それ見ることができるんですかね。
まあ、どっか配信であるかもしれないし、ソフト化もされてるんですよ。
一回出てる。
漫画世界、昔話として出ている。
ちょっと入手なんだと思いますか。10分間に出崎ワールドを凝縮したような作品なんですね。 いきなり
ないの何だと高いもの。
他なんだろ
う。私も実は漫画世界の昔話を言いたかったっていうところ
が
あったんだけど、まあちょっと歴史的な側面から言うと、ちょうどさっきのガンバの冒険なんかと関連するんだけど、はい、きっかけとしてはね、その74年にアルプスの少女ハイジがまあヒットして、それから75年から漫画日本昔話が始まって、この二つがその数年間にわたり日本のテレビアニメ界に、まあ、いわゆる文芸名作アニメ路線みたいなものを、まあ、わんさかと華やかにね、盛り上げる時代を作ったわけですよ。で、その中の、まあ、2匹目の土壌でしかないんですよ。日本の昔話があったから世界の昔話なんだけど、この作品は、少なくとも初期は、マッドハウスがね、実製作の会社としてずっと基本的に西ジャチブを取っていて、だから、チーフディレクターを基本的に置いていない、近いんだけれども、一応まあ、出崎さんが影のチーフディレクター的な立場にいて、実はその、マッドハウスをもじった松戸館っていうね、松戸館って書いたり、松戸の完全の館って書いたりする、謎のチーフディレクターというか監督がまあ、明示されるんだけど、一応それは出崎さんだということにされているわけね。それでその、松戸館名義で出崎治がやった作品がいくつかありまして、で、氷川さんがおっしゃってたナンパ戦はその一本なんですけど、これはね、本当にテレビアニメの先ほど言ったこう限られた条件の中で何ができるかっていうことに対して、ものすごくね、純度が高い、なんかね、アングラ演劇を見ているのに近い、こうなんか贅沢なお金をかけられない環境の中で、その最低限の色で何を省略していくかみたいなことの、一種の実験みたいに見えてしまうところがあって、僕は漫画世界昔話で言うと、同じようなわがままな巨人っていう作品とか、すごい物議かもしたやつだと炎の馬って作品があるんですけども、この2作なんかはね、特におすすめで、出崎治という人がある、こう短い、まあ、エースを狙えですらね、その90分足らずの中にそれだけの人生を込めたのが、さらに十何分の中に、いろんなこうエッセンスを凝縮してるんだけども、まさにその凝縮している分ですね、その出崎さんのいろんな作品の中に、裏の要素としてね、出てくるような、旅に対しての思いだとか、人生に対しての思いだとかっていうものが、結構ね、剥き出しで出てくるね。そうですね。わがままの巨人なんかまさにそれで、その一人の男の人生を振り返った時の、自分はちゃんとね、満足のいくね、人生を送れたんだろうかとか、他者に対してどういう接し方をしただろうかみたいなことを、なんかこう振り返るような、そういう哲学的な部分があり、でも、その、わがままの巨人のストーリーを作り上げているレア、これはまた小林七郎が美術をやったりしてるんだけど、非常に虫プロ以来の伝統のね、そこ平面的デザイン的なレイアウトの中で必要なものを配置させていく画面であるとか、その中にこう池があるんだけど、何の説明もなく白毛が泳いでたりするわけです。だからもう本当に単純に出崎さん白毛好きだからそこ泳がせたり過ぎないんだけども、そういう部分とかね。あるいはこのナンパ戦だと、主人公の男の子がリンゴかじってたりするわけですよ。リンゴが好きなわけですよ。アンナプルって大変ね。でもしもそうだけど。だからそういう趣味性が意外と前面に出ていたりして、でもちゃんと名作文学としての必要なものってちゃんとそこに盛り込まれていて、しかもデザイン的である画面とあまり動かしすぎないっていう部分も含めてね、非常にこう限られた条件の中で日本のテレビアニメがアトム以来こうどういうことを手に入れて開拓してきたかっていうものの別の意味での、ね、成果がその中に凝縮されているシリーズで、これが時たまですね、A プロダクション新鋭動画が入る回っていうのがあって、はい、これはまさにね、東映と虫プロのね、それぞれのね、歴史の積み重ねを、例えば近藤義臣さんがやった回とかあるんですよ。で、このね、両者の差っていうかね、見え方の違いが、文字通りその日本の当時の、まあそれは宇宙戦艦ヤマトとハイジだったりするかもしれないし、いろんな部分にある両方のね、要素。日本のアニメの独自性っていうものをすごくね、知る意味でも、格好の材料というかね、作品なので、もう見て損はないというかですね、ことを感じます。
どこかの配信業者さんで入ってほしいと思いますね。
では、入手しやすいようなところで、見やすいところで。
トットコハム太郎とか。
ああ、トットコハム太郎劇場版ですか？
劇場版。
はい。
なんかあれ公開された時にね、なんか目が離せなくなるっていうんで、なんか非常にネットで話題になったやつですね。うん、
なんか呪いが出てくんじゃねえか的な言われ方をしました。
あ、まあネズミだからね。
ネズミだから。
子供がなんかね、画面の中見入っちゃって、あ、何か電波が出てんじゃないかみたいなのが、ざわざわざわとネットが流れて、いや、それデザインですからって、僕はただ思ったらしい。
ゴジラと平野でしたよね。
あ、そうですね。そうですね。
ゴジハム君っておもちゃの会場でもらえるおもちゃ。じゃあ、僕はあっちの、エアを。あー。これは、
2000年代
いい意味で、2000年代の、ゲームユーザーを敵に回しても出崎さんが作家性を貫いたっていうぐらい、2000年代で出崎さんの人生観とか出崎さんが語りたいものっていうものを凝縮させた映画として、僕はものすごく完成度が高いと思うと同時に、これに関しては、すごくそのゲームユーザーを大事にして作った京都アニメ版というテレビシリーズが一方であるので、つまり作家性とは何かみたいなことを考える上でも、同じものから出発したのに、ここまで違う作品になっている、みたいなこととね。うん、と、やっぱり出崎さんにとってのエアっていうのは、限られた時間を完全燃焼するという、明日のジョーと同じテーマなわけですよ。で、しかも、ジョーと違ってその完全燃焼する主人公が少女であって、それと出会う側に、もう矢吹ジョーとしか思えない主人公が、ちゃんとゲームの原作にもいるにもかかわらず、なんか最初モノローグで始まる映画のところから、人生は旅だって語りから始まるんですよ。それで、人との出会いは、このなんかバスをこうたまたまね、あるこう気まぐれに降りたその駅で、降り立ったね、その場所での出会いと似ているみたいなことが、もう、全くもう開口一番からですね、出先イズムでもう突っ走り続けて、で、最終的に、まあ、一夏の間に、もう限られた命を燃やし尽くす主人公っていうものを描いているって意味で、なんかもう、出崎さんのためにある映画だみたいな感じにあったんでね。で、しかも、もう一方の面としては、これがね、東映アニメで作られた。
そう
なんですね。うん。で、非常にだから、その後、まあ、クラナドっていう作品がまた次の作品で作られるんだけど、言ってみるとね、やりにくかったはずなんですよ。その自分の勝手知ってるマッドハウスとかね、その虫プロ系のスタジオじゃない、東映のやり方のある会社で、出崎治さんがまあそこに飛び込んで、まあ事実、ちょうどデジタル化に向かってる時だからね、透過光風のさ、画面効果とか、画面分割とか、そのハーモニー風に見せるのとか、かつてはアナログでも自分の知ったチームがやってれば、通過でできたようなことを、もう、すごく苦労してやってることがね、見えるの。見てると、あ、大変ですねってことを思わずね、感じながら見るっていう部分もあって、それはちょっとだから、ある程度こう、出崎作品をたくさん見てきた果てに見ると、ちょっとその辺のね、こう、共感というかね、込めながら見ることができる、まあちょっとそういう部分では異色作なのかもしれないけど、僕はまあそれも好きな作品。
劇場版。
劇場版のエア
で、ね。ね、90年代だとブラックジャックかな。
そう
だ、ブラックジャックはいいですよ。
うん、OVA。
OVA のね、
はい。はい。全部で、レダキさんが直接見てるのは
10作品が当時のシリーズとしては。
10作品までですね。
はい。加えて、その後、まあ、ちょっと続編がね。
まあ、そうですね。まあ、遺作としてデジタルになってからも作られて、まあ、初期のね、セルガーの、技術が頂点に達するあたりの。何本かね、本当に素晴らしいです。
意外と原作がない回が何本かあったりして、これもう本当に。
まあ、出崎オリジナル。
そうそう、オリジナル。
あと、そのね、やっぱ、そうは言っても、手塚先生の思いってすごくあったみたいなので、それドロルとかをね、はい、やったことによる思いっていうのを、後の、年齢がもう少しね、行かれてから、再チャレンジしてるところもあってですね、それこそ生と死を扱う作品なんでですね、非常にいいですよ。
うん。うん、劇場版も一本、
あ、そうです
ね。劇場版はいかがですか？
でもやっぱ最初の三本、覚えるのやっぱ三本目ぐらいからね、もうすごい良かったです、うん。あと話題に出てないのはやっぱり、少し出ましたけど、ベルバラの後半ですね。
はい。長浜さんから変わった、ね、ベルバラの後半。
最終回間近はね、泣けますけどね。うん
ベルバラっていうのは、池田理代子さんの原作が一応あってのことなんだけども、特にこのアンドレとかフェルゼンとかその登場人物のね、掘り下げ方と同時に、その頃に成熟してきてる撮影効果が、特にその、みんな結局その歴史の一つの大きな流れの中で、最終的には短くしか生きられなかった人たちのそれぞれの人生っていうのを描いてるような作品だから、そのことが分かってるだけにね、透過光とか入射光が、さっき切なさがあるって言ったんだけど、この光の持ってるね、叙情って何だろうかっていうものをね、特に感じるのがベルバラだし、うん、似たのがジョー2の後半のパンチドランカーになってからのジョー、うん、 における、こう、やっぱ光の効果みたいなのとちょっと通ずるね。うん、まあ、アンドレっていうのは、こう、目がね、見えなくなってしまう展開が後半にあって、その目が見えなくなる人にとって、画面の中で、こう、きらびやかな光の効果があることの対比の悲しさみたいなものとか、これはね、原作もまあ名作ですけども、あの、アニメーションにすることによって、本当にそのキャラクターの、これさっきは出崎さん風にね、広がりを持った。
ね、技法の解説抜けたんですけど、はい、パラガケっていうのがあるんですよ。うん、パラフィンのことなんですけど、うん、まあこれ実写でも使うんですけど、被写体との間に透明な、あの、オレンジとかブルーのですね、透明セロハンを、はい、あのちょっとピンが合わないようにしておくと、そこの部分がなんかちょっと色が落ちたりするんですよね。で、特にその今のアンドレルが目が見えなくなるっていう時に、だんだん視界が狭くなっていくっていうのが、まあ、健常者であるにもかかわらず、なんか怖いんですよ、なんか。光がだんだん失われていくっていうのを、まあ、そのパラガケの効果でですね、まあ、本当に、あの、克明に描いててですね、まあ、あとあれかな、あの、完全にもう本当に失明寸前まで行ってですね、オスカルの肖像画をね、アンドレが見てる肖像画と、実際の肖像画っていうエピソードがあってですね、あの回とか泣きますよね。光を失うっていうことが、まあ、普通に考えたら怖いし、ネガティブなことなんだけど、まる違う意味を与えるみたいなね。必ずそういう二面性みたいなものっていうのを、デザキンスっていうのはもうぶつけてくるんで。うん、それとベルバラとか、まあ S も顕著なんですけど、デザキオサムさんって、原作のね、最良の読者であろうとしてる感じがね、はい、ちょっとするんですよね。うん、だからその原作で描かれてることを、まあ、描かれてることも含めて掘り下げて、自分のものに吸収して、で、もう一回だから提示し直すっていうね。その読書体験みたいなものをもう一回提示してるんで、そこで若干、あの、原作に忠実って、ちょっと僕のあまり好きじゃない言葉があるんですけど、そういう期待してる人からするとずれちゃってるんですけど、だけどそういう目で見てると、本当にマシン、エッセンスみたいなところをね、バシッとついてるとか、どの作品でもあるんでですね、そこを見出すように見ると、まあ、ブラックジャックなんかもそうなんですね。また新しい、原作をまた読み直してまた原作も面白く読めるな。
明日のジョー2でもそうだというふうに本でお書きになられて、
はい。あ、そうですね。白く燃え尽きるっていうのは、じゃあ一体どういう意味なんだっていうのが、うん、まあそれは特にあの2回劇場版とね、テレビ版でね、デザさん本人も違う描写として描かれてるんですね。うんうん、まあ、非常に面白いですよ。うん、
中さんとしては、はい、その生きるっていうことに対しての意味とか、自分を重ね合わせてずっと生涯をね、あの、生きた人だと思うんですよ。だからもう死の間際まで現役だったことも含めて。だから、ジョーは初めての監督作品だということでも、あの、最後のね、源氏物語千年記ですら、光源氏は矢吹ジョーなんですってどっかのインタビューで答えてるぐらい、その、いろんなキャラクター、主人公が変わっても根底の中に自分とジョーっていうのは一緒に歩いてきたっていうことがあって、だからこそ、ジョーってその真っ白に燃え尽きるっていう、そのラストは変えられないために、死に向かって生きるってどういうことかっていうことをずっと考え続けた人でもある。で、なるべくポジティブにそれを考えようとし続けた人でもあって、そのまあ、こう、いろいろな、こう、格闘が、ジョー2の中だと、ホセ・メンドーサとね、戦うために、結局、先のことを全部放棄して、ただ戦いだけにね、邁進してしまったら、あの、結局それは死に向かっていっちゃったことになるんだろうかと。だけど、ジョーの中では、今は、このホセ・メンドーサとの戦いに専念するけども、この試合が終わったら、その後どうしようかっていう部分をあえて、足して、ジョーがそういうものを無双するシーンを入れて、なんとか出崎さんが信じられる生き方にしようとしたりしたとか、あとその、ジョー2の前後で言うとね、その、さっきのベルサイユのバラとか、宝島って、これもネタバレになるから言わないけど、最終回にね、結構ね、テクニックがあって、この最終回の特に後半みたいなところがね、これがあるかないかで、やっぱりね、人間の人生ってなんだっていうようなことを感じる部分でね、その、単にその原作の物語を書き終わりましたじゃないんだよね。そこには複数の人間がその人間を覚えている。その人によって影響を与えられた人の人生がまたあって、その人の目から見たあの人の人生は何だったんだろうかっていうようなことが語られるくだりがあって、これはまさに出崎さんがアニメを作るときに、この主人公っていうものを自分の中にね、あの、信じられるものとして取り入れようとするときにやった作業そのものなんじゃないかと思うところがあって、そういう意味でもね、出崎さんらしさってね、そういう最終回に、ね、出てるので、見てほしいなと
はい。まあ、アニメーションって命を吹き込もうとことですかね。それは動画として吹き込むってことじゃなくて、フィルムが生きてるように、まあ、絵を使ってね、見せてるっていうことだし、それはデザイナーさん自身の命っていうのをどういうふうに捉えて、それをどういうふうに提示して、で、俺はこう考えると君はどうなんだいっていつも問いかけられてる。まあ、そういう作品作りをされてきたと。
取材でお会いした時に、ぼそっと、人生って、出会いと別れじゃんって言うんだよね。
唐突に。
そうそうそう。人生って出会いと別れの連続だと思うんだよって言って、だからそれは旅に似てるんだっていう話になって、だってそう見てる我々もインタビュアーとして出会ってるわけじゃないですか、出崎さん。だから結局、まあいろんな意味で、もうすでに出崎さんの作品を見てもういろんな感動を得ているとか、本人を目の前にしてか会えて、その出崎さんが人生って出会いと別れでしょみたいなこと言われたら、もうなんか、それだけでもう一生忘れられないよね。で、もう一つその当時のね、ガンバの冒険のね、ちょっとアニメ出したので、特集やった時に、すごいね、印象的なセリフがあるの。これは、呪いとか、クリスタルボーイとか、そういうものに全部通用することなんだけど、ガンバの最終回で、これまた最終回の後半にはちょっとその仕掛けがあるんですよ。で、それについて出だしに来たけど、だってさ、白いものが簡単になくなるなんてありえないでしょって言ったんだよね。何なんだって。つまり白く惜しく純度の高いけど悪なんだよね、呪いって。だけどその神々しさみたいなものを出崎さんっていうのは、まあシルバーなんかとも通じると思うんだけど、やっぱりなんかちょっとね、崇めてるじゃないかと、それをすごく大切に扱ってるところがあって、多分クリスタルボーイもその、このキラキラと輝く一つの誇りとか、神々しさみたいなのを持っている悪だよね。つまり、悪たる悪っていうかな、その、ちゃんと人生かけて戦うに足る悪みたいなものっていうのが、出崎さんの中である美意識を持ってて、それは簡単にこうなんか一応一旦で倒せないっていうかね、なんかそういうものっていうのがあるんだなっていうのも感じて、なんか全部多分その出崎さんの中では自分の体験に根ざした中で、憧れとかを重ねながら、紡いできた人生観がそこにあって、それが作品作るときにそういう言葉になって出るんだろうと思うんだけどね。もうちょっと今思い出したので、ちょっとついでに言いました。
そろそろお時間になってしまったのですが、この4回にわたってね、出崎さんのことを語ってきた感想といいますか、お二人でお話をそれぞれしてくださったことの感触など、最後にお聞かせいただければと思うんですが、川さん、いかがでしょうか。
日本のアニメの歴史を考えたときに、まあ、実写で言えばですね、それこそ黒澤明監督ぐらいに末長く語られるような方だと思うんですけど、残念ながら世間の状況はそういうふうには至ってないんですね。これを聞いてくださった方はちょっと興味を持ったらですね、ほとんど作品は30年40年経ってるんで、今のアニメとは全然違うと思いますよ。その違いを受け入れるみたいにしてですね、楽しんでいただける、そこからまた新しい明日が開けるんじゃないかというような、そういうタイプの作家です。
原口さん、いかがでしょうか。
自分にとってものすごく大切な監督であるって、まあ、ちょっと個人的な思いがすごく強いと同時に、多分ね、出崎さんのことをあまり積極的に見てなかった人でも、タイトルを聞くといつの間にかもうすでに出会ってる人がたくさんいるんだと。あ、あれを作った人だったんですかってことがあって、そしたら、それをきっかけにして作品を見ていくと、出崎監督という人の人間像がその裏から見えてくるし、同時に、いろんな年齢でね、見返してほしいんだ。出崎作品って多分その高校生の時に見る、大学生の時に見る、もっとなんか30代40代になってから見るの全然違うものがあって、それを繰り返し見ることでね、それだけのね、得るものがある作品を残した人だと思うので、本当にきっかけとしてですね、まずは何かちょっと見て、
とりあえずエースじゃないですよ。
そうそうそう、
劇場版エース
じゃないですよ。エース1分以下 で、 で、ね、素晴らしい体験が、
今回、まあ、4回にわたりまして話を聞く中でたくさんの作品の名前出ました。ぜひ興味を持っていただけたらそこからご覧いただければと思いますが、まあ、まずは劇場版映像狙いですかね。
お得な88分も、ぜ
ひ、まあ、本当にこう見やすいですよね、まあ、
濃厚なね、
はい。氷川さん、原口さん、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
練馬アニメーションサイトではこれからも練馬とアニメの関係を探っていく新たな試みを企画していきます。どうぞお楽しみに。本日ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。